ラジオフチューズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は府中市の飼い主のいない猫の課題についてお話します。私は議員になって以来、飼い主のいない猫の問題をライフワークの一つにしてきましたが、11月29日の府中市議会一般質問で、この飼い主のいない猫の対策について、さらなる施策の充実を求めて質疑をしました。飼い主のいない猫対策については、多数の市民の皆さんのご協力を受けて、府中市でもいくつかの施策を実施しています。数年前ですが、府中市の市政世論調査においても、飼い主のいない猫について質問項目を起こして、市民世論の喚起にも努めるなど、積極的な姿勢を示しています。こうした経過も踏まえて、さらに充実した施策を求めて、私は3点伺いました。一つ目の質問として、東京都では整備事業として、動物の相談支援体制整備事業というものを実施して、今年度から3年間の予定で事業を実施していますが、ぜひ府中市としてもこれを活用して、そして3年先については、府中市独自の施策としてこれを実施できないかと要望しました。この制度は、飼い主への助言、支援に要した経費の補助、飼い主から引き取った動物や保護した飼い主のいない猫を譲渡するまでに要した経費、新しい飼い主へ動物を譲渡するために要した経費について、東京都が補助する制度となっており、補助率は10分の10という内容です。東京都では従来から飼い主のいない猫対策緊急促進事業というのも整備していますが、こうした都の諸制度も並行して活用してはどうかと提案しました。合わせて将来的に動物愛護相談支援窓口というようなものを府中市に設置して、飼い主が健康上の理由で犬や猫を飼い続けることが困難となった場合、そうした各種相談に応じる体制を作ることを提案しました。この相談窓口で一時保護や譲渡先の確保などを支援する体制を作るということも合わせて求めました。これに対し、府中市の答弁は、飼育が困難となった場合には、動物愛護センターを、ペットなどの譲渡を希望される場合には、譲渡会を開催する市民団体を紹介して連携を図っているとして、またペットなどの譲渡に関わる市への相談は少ない状況で、現在の相談体制でも対応できるということで、東京都の整備事業について、その活用などは検討はしていないと。という答弁でした。また現在府中市では新たな相談窓口の設置は考えてはいないが、将来的に支援体制の整備の必要性が高まった際には、先進自治体の事例を参考に新たな窓口設置も調査研究すると、そういう答弁でした。もう一つは、私はより幅の広い住民の方々からの協力を得るために、地域猫活動協力員制度、こういうようなものを創設して、広く住民の方から協力員を広く募って、この保護猫活動の協力を得ることを提案しました。協力員を増やすために、地域の自治会にも協力を得て、保護猫活動のために住民から意見を聞く集いを開催する中で、地域猫への支援策を理解してもらうと、こういうことが必要ではないかと提案をしました。府中市の答弁は、地域猫に関わる理解では、地域住民や自治会に対して譲渡会、市のパネル展示会などの開催により、飼い主のいない猫への適切な対応について周知に努めており、引き続き効果的な周知啓発を実施していくと、こういう答弁でした。全体としてあまり積極的な答弁を引き出せなかったのが大変残念なんですが、私は今回の質疑を行うにあたって、都内の足立区が実施しているこの様々な諸制度について、話を伺ってきました。足立区では行政と住民が一体となって、 まあ、考えながらその飼い主のいない猫の施策を実施しようという、まあ、そういう問題意識を区の職員の方から感じました。こういう積極的な行政の姿勢というものは、私は府中市が掲げる市民共同という理念にとっても、まあ、大いに生かされるものであり、この市民共同が大いに試されるのが、この飼い主のいない猫の課題であると、まあ、改めて認識をしました。まあ、ぜひ今後もこの課題について取り上げていきたいと思っています。今週は府中市の飼い主のいない猫の課題についてお話しました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため、毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してみてください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。